皆さんこんにちは、平島です。平島塾第2章、勉強は机に向かう前に決まるの話をしていきたいと思います。この意識を持っているかどうかは非常に重要で、日々の生活の中で自分の勉強時間を伸ばしたりとか、自分の能力を上げていく、こういったところに注力していく上ではですね、この考え方が分かっているかどうかで本当に変わってきます。この中で感じておいてほしいことはですね、意識と日々の実験って部分なんです。毎日は自分の能力を高めるための実験なんだっていう感覚を持ってるかどうかで、本当に自分の力がどれだけ伸びていくかっていう部分が変わってきます。勉強時間が、例えばです、伸びない子と伸びる子、これがねどう違うかっていう部分です。例えば伸びない子、簡単に言えばこの今回の章である実験っていう意識を持ってない子が伸びない子なんですけども、それは何かっていうと、何か例えばですね、目標を立てますね、1日30分勉強するって目標を立てて、1日のうちに失敗してしまったとしますね。1日30分も勉強できなかったってことが起きたとします。これが起きた時にね、どうするか、どう考えるか。失敗する子はひたすら後悔するんです。うわ、やっちまった、ほんとダメだな、明日こそは頑張ろう、よし、ほんとに明日だけはもう今日は本当にクズだったなと、明日は絶対頑張ろう。これが失敗する子の典型的なパターンです。後々ですね、次の章でポジティブ、アティチュード、ネガティブアティチュード、クリエイティブアティチュードの話をするんですけども、ここに通じる部分があるんです。まあこれは一章で話した万物は共有しているって部分なので、全ての章がつながってると思ってもらえればいいんですけども、あ、ここで言ってた話ってここでつながってんなとか思ってくれるとね、非常に勉強の違いがあるからなっていうふうに思うんですね。で、本当にね、まあ勉強って部分においてもね、これは一章で話すべきだったんですけども、勉強する中で、ちょっと脱線ですね。僕は脱線結構多いんでね、まあそこら辺はね、ご了承いただきたいんですけども、この脱線すらも全てがね、やはり大切だから話すんですね。うん。で、やっぱりね、万物共有してるんで、例えば勉強でね、これから反復が大事なんだとか、いろんな話していくんですけども、じゃあ勉強でね、反復が必要だったとして、しますと。ある知識を手に入れていくためには、エビングハウスの忘却グラフに基づいて言えば、すべては反復的にね、練習していった方が絶対に身につくんだと。人はすぐ忘れるんだっていう部分が重要だったとして、この音声配信も、やはりこれ勉強法だったり考え方だったりマインドっていう部分を構築していくために必要な部分ですよね。これすらもやはり反復が絶対必要なんですよ。一回音声聞いたからできた、習得した、OK、これありえないんです。ね。これ一章で話すべきでしたね。今思いついちゃったんで話してるんですけども、これありえないんですよ。要するに、何回でも何回でも音声聞き直して自分の血肉に変える。自分の能力として一つとして、ね、いつでも扱える状態、いつでも取り出せる状態っていうのを作っていてほしいんですね。だからこの音声っていうのも何回でも聞いてほしいんですけども、この考え方、今回の勉強は机に向かう前に決まるっていう考え方、意識と日々の実験っていう部分もですね、やっぱりね、自分の中に体現しといてほしい。自分の中にストックとして持っといてほしいんです。毎日は実験です。先ほど言った通り、うわ、ダメだ、もう終わった、もう本当明日こそ頑張る。これが一番ダメだよっていう話したと思うんですけども、これなんでダメかっていうと、明日に対して、ね。明日どうしたら失敗しないかっていう部分はあんま考えてないんです。要するになぜ、今回、ミスをしてしまったのか、どうしてどんな感情があって、どんな環境があって、どんな人間関係がそこに渦巻いていて、どんなリソースとして、どんなね、もうこれをあらゆるパターンを考えた上で、どうして今回の出来事が起こってしまったのかを考える。これがまずね、実験なんですよね。実験って皆さんやったことあると思うんですけど、小学校の時でも理科の実験とかあったと思うんですけども、失敗してしまう例と、成功してしまう例って時に、絶対にあの実験っていうのはね、どうやって完成されたかっていうと、失敗と分析、そしてそれを体現する毎日なんですよ。取り組む毎日なんです。失敗しないためにはどうするかっていう毎日なんですよ。実験って本来は。あれはね、成功例っていうのをですね、先生に何グラムとかね、いちいちね、指摘されてるわけですから、これの薬品を20グラム、この薬品を何百 cc、この、薬品をこれこれこれぐらいっていう風に指摘されてるから、成功例をそのまま教えてもらってるから、まあなんか実験っていうのは、なんかそういったなんか試行錯誤の、ま ね、試行錯誤から生まれたものなんだっていう感覚を持ってないかと思うんですけども、実験は本来は試行錯誤なんです。毎日の実験、なぜ起きたのか、どうしてこうなってしまったのかを徹底的に考えて次に生かすって考え方なんですね。要するに一回じゃ全てのものはうまくいかないんですよ。要するに平島塾で習った音声でね、配信されてる内容だったりとかっていうのは頭の中にぶっ込んだとして、入れたとして、吸収したものっていうのを、まあ、すぐに実験とし、すぐにね、現実でね、体現できるかね、使えるか、ね、成功、それですぐ成功できるかっていうと違くて、これをね、何回も実験を重ねていく中で自分にとって一番使える形に変形させていくことも重要ですし、日々の中でね、実験していくことが大事なんですよ。使えるか使えないかっていう部分で、これ本当にこれをね、やったらね、まあ、実際どんな失敗をしたのかっていう部分を考えることが重要だってことなんです。要するに落ち込むとかいらないんです。言ってみれば、失敗した瞬間になぜ失敗したのかを、あらゆる原因、ね、環境とかも含めて全部書き出してみて、じゃあ、うん、これはね、平島塾の報告っていう部分で一日の終わりにですね、やってもらう部分なんですけども、一日の終わりに、一つ目の項目として勉強時間、二つ目の報告として昨日の勉強時間からどれだけ増えたか、プラス何分何時間でもいいですし、マイナス何分何時間って書いていただいても OK、 ゼロって書いていてもいいんですけども、昨日よりもどれだけ勉強時間が増えたかどうか。そして3番目が、勉強した教科ですね、うん、何を勉強して、でどんな参考書で勉強して、どんなことを具体的に書けば書くほどいいです。そして4番目、この4番目っていうのが、その勉強していく中での、失敗したことだったりとか成功したこと、そしてそのための対策案っていうのを自分なりに考えて打ち出してみるってことを毎日やらせてるんですけども、これをですね必ず皆さんにやっていただきます。で、まあやらなくてもいいんですけども、まあゼロ章の話聞いてれば分かる通り、やった子が伸びます。絶対に等身大の自分の中でできることでいいから、それを書いてみるってことが重要です。そして最後にの項目として、まあ今日何でもいいです。勉強に全然関係なかったことでもいいから、5個目として、まあ今日あった良かったこと、ね、自分にとっていいことですね。嬉しかったことでも何でもいいです。これを一つ書いてみるってこと。何でもいいです。例えば朝起きれて良かったとかでもいいわけです。何でもいいわけですね。その大小はどうでもいいんです。どんなに小さなことでもいいことを書いてみる。この5つの点っていうのを押さえて報告をしてもらうってことが結構重要で、その中でやはり日々の実験っていうのにどう向き合ってるのか、日々を実験かっていう風にね、捉えられてるかどうかっていう部分が僕からすると見えるんです。その文字の使い方、言葉のね、扱い方だったりとか、分析の仕方で向き合い方が足りなかったりする部分って絶対ある。で、そこに対して、まあ、厳しく指摘したりする部分もあれば、まあ、ペースを見ながらね、まず報告できたことが偉いねっていう風に進めていく子もいます。段階段階で厳しさって変えていくんですけども、最終的にはだいぶ厳しめに僕見てます。で、これね、なんで報告、ほうれん草の法則っていうのはゼロ章で教えたかっていうと、これやってもらわないとね、あなたが意識と日々の実験っていう部分で勉強は机に向かう前に決まるっていう部分が意識できてるかどうかが非常に重要だったりするわけですよ。ここが見れるんです、僕から。ほうれん草できてると。それだから修正できるんです、それが間違ってると。ここの実験の仕方、こういうふうにやってみたんだね。よく分析できましたと。じゃあこんな視点はどうだろうかって提案ができるんです。だからゼロ章すごい大切だって話をしたんですね。で、とにかく、分かっといてほしいことっていうのは簡単です。日々は実験だよと。失敗したことっていうのに落ち込むとかね、ダメだとか、次こそはって考えるよりも、なぜそれを失敗してしまって、どんなことがきっかけで、どんな環境が原因でそれが起きてしまったのかを、こと細かくチェックし、明日はそれが全く同じことが起きないように、自分の人生をアップデートするって考え方を持っといてほしいんですね。失敗を成功につなぐ。例えば、一個の、例えばね、勉強時間を伸ばすって部分においても、失敗の仕方は1000通りあります。まあ、2000通りかもしれないし、無限大にあります。これを、確率論なんです。失敗しないための。要するに、30分毎日勉強できる自分を作るために、失敗することを毎日減らしていくっていう考え方なんですね。これをしていくってことが重要なんです。 だからあらゆるパターン失敗したことに対して、あ、次からこれをこういう状況になって、こんな環境が発生してこうなった時はこういう行動してみようというふうに具体的な一歩を一つ自分の中で抽出して考えて出すってことが重要だってことなんですね、うん、これしっかりやっていただけるかやっていただけないかによって本当に変わってくるよということなんです。はい、ということで皆さんには、本当にね、この勉強は机に向かう前に決まるんだよと、要するに勉強している時が成長しているというよりもその前、これは万物が共有しているコアがあるという部分で一緒だったと思うんですけども、勉強してない時間で日々どう実験していくかという部分です。例えば食べたものとかも関係あるわけですよ。今日ね、こういうものを食べちゃったからやる気出なかったのかもしれないって考える説もあるわけです。僕はそれで大きく行動力が変わったりした部分が非常にありました。なので摂取するものっていうのは非常に気をつけてます。ここも実験なんです。自分を高めるために必要なあらゆるパターンっていうのを考えて、すべての失敗する理由っていうのを実験の中で取り除いていく。これを自分で実験して自分に合う形を見つけていくってことが非常に重要。一つの答えを僕は提案しないです。あなたが考えてみて失敗してみたものを実験してもらって腑に落とす。自分の中で、あ、なるほど、だからこれ失敗したんだなっていうふうに、なるほどねっていうふうに自分の中に落とし込むってことが非常に重要なんですね。これを日々自分の中で実験していく。これを徹底的にやってほしいんです。向き合ってほしいんです。これをやるってことを皆さんは一つね、武器として、持っていただけると、非常にこれからの成功体験としても、成績を伸ばしていく上でも役立つんじゃないかなっていうふうに思うので、今回の勉強は机に向かう前に決まる意識と日々の実験っていう考え方を持ってみてください。ということで、今回の第2章のお話は以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございます。